聖書では、主イエス・キリストを信じる者は、比喩的な意味で、長距離走者として描写されています。さらに、信心の人生は長い道のりに例えられています。なぜなら、人は主イエス・キリストを自分の救い主として受け入れる日に、いわば霊的な長い道のりを始めるのであり、死の時にゴールラインを越えて天国に入るからです。すべての信者は必ず天国に入りますが、誰もがゴールラインを越えてから賞を受けるわけではありません。競技をする人は規定に従って競技しなければメダルを受けられないと同じように、信者が神様の規定に従って走れなければ神様から報いを受けられないのです。例えば、人は救われるとき、奉仕をするために神様から超自然な賜物を受けます。従って、信者は良い管理者としてその賜物を用いて良い行いを通して他の人に使えるべきです。しかし信者が怠惰で賜物を使うことを怠ったり、賜物を使っても神様ではなく自分に栄光をもたらす目的で使ったらすれば、報いを受け入れません。マラソン選手は苦しくても、諦めず走り続けるために体力が必要なのですね。同じように、信者は天国に召される日まで、信仰によって走り続けるために、すなわち苦難にあっても神様の約束に固くすがりながら神様に従って前進するために忍耐力が必要です。信者はどのようにしてその必要な忍耐力を得ることができるのでしょうか。信者が天国へ入る日まで信仰によって走り続けることができるように、ヘブル人の紙12章の言葉には助けがあると思います。よって信者がヘブル人の紙12章に教えられた通り、適切な行動を起こすなら、天国へ入る日まで、信仰によって走り続けることができるようになると思います。必要な忍耐力を得るからです。それで、今、その霊的な長い道のりをたどっている私たちは必要な忍耐力を得るために、次のような行動を行いましょう。まず、すでに信仰によって天国の道を走り終えた信者たちを思い出して、彼らの信仰に習いましょう。十二章の一節見てくださいませんか。こういうわけで、ではどういうわけですか。十一章に記録されている通り、昔、多くの人は信仰によって天国に入るまで神に信頼したので、こういうわけでこのように多くの証人たちが、すなわち十二一章に記録された人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、このように皆さん想像してください。これね、応援団。彼らはもう天国に入ったら、今私たちのことを見ることは私は分かりませんが、ただ私たちの人生を見たら彼は応援する。 このようにマラソン大会の場合に、ナナがスタジアムに入るときね、みんな応援するでしょ。そういう人がいらっしゃるから、私たちも走り続けましょう。すでに信仰によって天国への道を走り終わった者たちを思い出して、彼らの信仰に習いましょう。ナナが過去の有名なラナからインスパレーションを得るように、信者はすでに天国に入った信者たちの模範的な人生に励まされるでしょ。ですから皆さん、私たちはヘブル人の手紙11章一緒に学びました。それは情報を集めるためではなく、私たちが彼の昔の人に信仰に慣れて、私たちも彼と同じように走り続けるように。ヘブル6章を開いてください。ヘブル6章、6章の11章12節、6章の11節、私たちが絶望するのは、だからこの本を書いた人たちの絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、昔の人と同じように最後まで私たちの希望について十分の確信を持ち続け、その結果怠け者とならずに、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。ですから皆さん、私、習いましょう。アブラハムのこと、ノアのこと、エノクのこと、モーゼのこと、ヨセフのこと、ヤコブのこと、習いましょう。すでに信仰によって天国の道を走り終わった者たちを思い出して、彼らの信仰に習いましょう。また走ることを邪魔する思いと、まつわりつく罪とを捨てましょう。この12章の一節、もう一度見てください。こういうわけで、この世の多くの商人たちが、雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と、まとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を、忍耐を持って走り続けるようではありませんか。やっぱり皆さん、ダナの場合はね、靴とかね、服は軽いもの、ね、それだけ。それでもっと速く走ることができるでしょ。重い靴や服がマラソン選手を疲れさせるように、罪は信じを疲れさせます。だから私たち、あるものを脱ぎ捨てて、正反対のものを身につけるべき。聖書によると、見てください。エペソ4章の22節、4章の20節、その教えとは、だからキリストにある教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、だから救われる前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していた古い人を、あなた方が脱ぎ捨てること。また、あなた方が霊と心において新しくされる 続け、真理に基づく義と正を持って神に型取り作られた新しい人を着ることでした。前のことを脱ぎ捨てる、新しいことを身につける。例えば、25節ですね。ですから、あなた方偽りをして、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。人がね、もし偽りの習慣があれば、それをやめようとしても、もしわざと真実を伝えなければ、また嘘をついてしまいます。だから悪い癖を直すために、正反対のものを身につけなければいけません。もちろん、嘘をついたらそれは重荷になる。あまり走り続けることができない。その代わりにわざと真実を伝えるべきです。なければまた嘘をついてしまいます。また同じ箇所からね。28節。盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるために自分の手で正しい仕事をし、どうして働きなさい。私ね、新学生の時に、奉仕がありますね。新学生たちはみんな毎週奉仕がありました。ある時ですね、奉仕をね、刑務所に行って、興味を持っている人たちに聖書を教えることですね。ただね、刑務所に入った時に、ね、マドガードマンはね、私のものすべて取ったよ。財布とかね、腕とか。なぜなら、犯人はね、賢いよ。これね、そのまま刑務所に入っても物を盗む。それで、私全部ガードマンに渡して、あとで貼りました。なぜなら皆さん、盗人はね、ちゃんと当たりて、分け与えなければまで盗んでしまう。この場合は物を脱ぎ去って、正反対のものを身につけるべきです。また別のところですが、29節、悪い言葉を一切口から出してはいけません。あ、いいことですね。これもう悪いことを言わない。そのために皆さん、次のこともしなければいけません。むしろ、困っている人に、ごめんなさい、悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ、必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。わざとね、励ましい言葉を伝えなければ、私はまた悪い口からね、悪口があるからですね。脱ぎ捨てて、正反対のことを身につける。私は走り続けるために、まず、その思いがあったら、なかなかね、喜んで、本当に好かれて走ろうとしますが、なかなかできません。31節、まじひ、憤り、怒り、とごん、ののしりなどを一切の悪いこととともにすべて捨て去りなさい。互いに真実にして、優しい心で許し合いなさい。神をあなた方をキリストにおいてあなた方を許してくださるためのですね。多くの人はね、恨みを抱いている。 信じても、それで皆さんその重荷になるね。喜びが全部なくなるね。皆さん、私たちそのものを脱ぎ捨てなければ、なかなか走り続けることができません。走ることを邪魔する重荷と、まつわりつく罪とを捨てましょう。また、気を散らさないように、主イエスキリストから目を離さないで、ゴールを目指しましょう。2節ですね、このヘブル・ビートの手紙12章の2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせず、十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。短距離の場合はね、ただ100メートルとかね、その選手はね、まっすぐ見なければいけません。もし今度見てください、テレビで。もし、あるいはね、こう右と左に、ね、絶対に負けます。同じように、私たちは、誰がゴールから目を離さないで、前向きに走るように、信じは天国の目標から注意をそらしてはいけません。毎日、天国のことを考えましょう。ピリピ3章10節見てください。ピリピ3章10節から14まで。獄中、パウロはピリピピの人の手紙を書いて、彼はその時、どのことを考えているでしょうか。見てください。三章、ピリピピの手紙、3章10節。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中から復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのではありません。ただ、捉えようとした追求しているのです。そしてそれを得るように、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えられたなると考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものは忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。いつもその目標を目指して、毎日目標を目指して、ことですね。気を散らないように、こっちに、ああ、その人何を考えるとかで、この心配するとか、そうではなく、皆さん、まっすぐ、天国の目標を目指して毎日走るべきです。パウロはそういう態度があったので、迫害を受けても彼はね、諦めず走り続けることができました。もう一つのこと、この箇所から ヘブル人の手紙12章から学ぶことができます。それはキリストの人生から学んで、同じように反抗を耐え忍び喜んで走り続けましょう。ヘブル人の手紙12章の3節の言葉です。あなた方は罪人たちのご自分が対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。面白いことに、イエス様が十字架につけられる前夜、喜びについて話しました。皆さん、その晩、一人の弟子に裏切られた。また、それからもう一人に彼を知れないと言ってしまう。後でみんな、キリストから離れる。そういうことを分かっているのに、キリストは喜びについて話しました。なぜなら、キリストはその晩のことではなく、十字架の後のことを考えたからです。そういう、このように考えるなら、私たちは自然にあっても、私は喜ぶことができます。これは、はい、これに今ありますが、これでしばらく、これに耐えなければいけません。でも、これいつまでではなく、後で、本当にゴールに着きます。キリストはね、天に戻ることを思い出し、分かって、父の右の座に座るようなことを信じて、だから喜んで、この十字架を迎えることができました。だが、多くの痛みに耐えなければならないように、信者たちはいろいろな苦難に耐えなければならないのです。使徒の働き14章の22節。使徒の働き14章の22節。迫害を受けたから。パウロはね、生まれたばかり信者たちに次の言葉を言いました。22節、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりととどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを得なければならないと語って帰りました。次の町に。行きました。その信者たちに、ね、パウロの苦しみを見た。福音を伝えるために未信者たちに迫害された。けれどパウロは諦めず、キリストを信じた人たちに、ね、この言葉で励ましようとしました。でもキリストはいつもあなたと共にあるのでできます。マタイ5章を開いてください。マタイ5章11、12、キリストの言葉です。マタイ5章11節、私のために、キリストのために、人々があなた方の罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を帯びせるとき、あなた方は幸いです。え？なぜ？喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。ですから、人がね、このように人がね、信者たちに反対すること、当たり前ことですよ。そ それを期待するべきです。イエス様のことによるともね。でも、喜びなさい。将来、報いを受けるからです。それを信じたらね、皆さん私たちのその試練に耐えることができ、反対すること、耐えることができます。なぜなら、これね、いつまでではなく、これ、しばらく、後で、本当に私たちその時、モーセとアブラハムとかで昔の人と同じように信仰によって歩み続けるならご褒美を受けます。それを信じたらやっぱり喜びます。パウロの聖書に書いてある最後の言葉を見ましょうか。第2テモテ4章の6節から。4章6節。私すでに注ぎの捧げ物となっています。意味は、もう彼らを神様に捧げてもう終わり。もうこの世のこれ終わりの時が来ました。私のためにあの精一杯神様に捧げた。私が世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。でも私だけでなく主の現れを本当にしたい、求めている人たちには誰にでも捧げてくださるのです。皆さん、私たちもそこに含まれている。もし私たちはパウロと同じように最後までに信仰によって走り続ければ、反対されてても信仰を捨てなす、主に信頼して、また向こうの目標から目を離さないで、私たちも天国に入ったからね、パウロと同じようにそのような冠を受けます。神様はそういう人生を報いてくださるからです。ですから私たちはね、走り続けることができますよ。なぜなら4つのことを学びましたが、すでに信仰によって天国の道を走り終えた信者たちを思い出して彼らの信仰に習うことができるからです。走ることを邪魔する思いとまつわりつけ罪を捨てることができます。気を散らさないように、主イエスキリストから目を離さないでゴールを目指すことができます。そしてキリストの人生から学ぶ。同じように反抗を耐え忍び、喜んで走り続けることができます。